始まりました。映画の話したすぎラジオ第188回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはじめにお知らせをさせていただきたいと思います。映画の話したすぎるバーの名古屋開催が決定しました。はい。で、日時がですね、来年2025年の1月18日土曜日、場所がイベントバーエデン名古屋で開催予定です。時間が18時オープンの22時クローズの予定です。はい。名古屋開催をしてくださいってお声いただいてたこともあったりとか、あと中部圏、なぜかリスナーさんが多いっていうのもあって、まあ一度じゃあ名古屋に伺えたらなと思いまして、この度、名古屋でのバー開催を決定いたしましたので、まあ、ぜひぜひよろしくお願いしますというところなんですけれども、はい。まあそうですね。なんかあります。
いやでも確かにまあお便りくださる方とかも名古屋とか中部圏っぽい方が結構多かったりとかもしてたので、うんうんうん、まあ気になってはいたと言いますか、なんかいつかは行かねばいけないのではないかみたいな感じはちょっとやっぱあったじゃないですか、やっぱり。なのでなんかようやく行けることになったっていうのを楽しみに僕してますね、すごく。はい。
うん。幸い3人ともギリギリ日帰りができそうな立地なんですよね。新幹線を使えば。
うんうん、そうですね。うんうん。
はい。で、まあ予算的にもやりやすいっていうのがあって、どうしても東京でやるときは僕とマリオンさんが宿泊になっちゃうので、
うん、
どうしても予算的に、難しい部分はあって、あんまり頻度も難しかったんですけど、名古屋だったら交通費だけでやれるっていうことで、まあ今回開催する形になりましたんで、もしね、やりやすいなっていう手応えがあったら、名古屋開催、まあ、2回、3回と続けることもできたらいいなとは思っておりますので、まあ、中部圏の方、あるいはまあ、関西の方でも、関東の方でも、よかったら足運んでいただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いしますっていう感じですかね。
はい。
はい、では、近況トークから入っていきたいと思うんですけれども、じゃあ、マリオンさんいかがされてました？
そうですね。今週は、ベノム、ザ・ラストダンスと、あと、前、大石さんがおすすめしてくれてた、ヒューマンポジションを見ました。
うん。
はい。ヒューマンポジションが、なんですけど、やっぱめちゃくちゃ良かったですね。ああ、もう、やっぱりすごく良かったですね。うん。まあ、大石さんがすごい綺麗に前説明、感想言ってくれてたんで、もう僕あんま付け加えることはほぼないんですけど、うん、でもやっぱり、まあ、本当人とのなんかその距離感みたいなのがすごくやっぱいいなと、本当思いましたね。うん。本当になんか主人公、なんかちょっと分けありな、いろいろなんかあったんだろうなっていうことは察せられる主人公の、なんかその彼女を取り巻く周りのなんかその一定の距離感みたいなのがやっぱすごい素敵だなと思いましたね。うん。街の風景もだし、なんか周りの人だったりもだし、まあ、特にやっぱ一緒に住んでるパートナーの、ですよね、うん。うん。本当に素敵だなと思いましたね。うん。ちょっとやっぱりこう、でもやっぱパートナーはパートナー側でやっぱりちょっとどう接していいのかって結構大変なんじゃないかなと思ってはいたんですけども、けどやっぱりちょっとずつね、こう、あくまでなんか日常普通の毎日送ることがいかに大切かっていうのをやっぱ描いてるような映画でもあったかなというふうにすごい。思ったりもして、うん、本当にちょっとノルウェーの風景含めてすごく良かった、良くって、本当になんか、なんて言うんでしょうね、ポストカードになんかなりそうな絵ばっかりというか、うんうんうん、本当に綺麗でなんかちょっとノルウェー行ってみたいなってちょっと思えるような映画でもあったし、うん、そうですね。やっぱちょっと最後の、うん、最後良かったですね。最後本当にちょっとあんまネタバレなので言えないんですけど、まあ、椅子をめぐる話とかもうすごく、うんうん素敵だなぁと思いましたし、まあ、その主人公のパートナーがあるプレゼントをするんですけど、そのプレゼントが素敵でねっていうの話とかも全然したいんですけどね。うん。あ、でも本当にこれ78分ぐらいの短い映画で、それでいて、 なんというかそんなにめちゃくちゃ起伏があるような映画ではないんですけども、すごく目を釘付けにしてしまうような素晴らしい映画でしたね。はい。
うんうん、
で、ベノムなんですけど、びっくりするぐらい面白くなかったっていう話なんですけど、まあ、たまにはこういう話もいいかなっていうので、まあ、ちょっとするんですけど、まあなんか今回最後みたいな、まあザ・ラストダンスと名前ついてますんで、うん、まあ、ベノムと、まあ、エディ、主人公のエディですね、の、こう、別れちゃうのかというか、なんか彼らの中を引き裂く強大な敵が現れてしまうのかみたいな感じだったんですけど、まあ、何も盛り上がらないしょっぱい話だなっていうのがちょっとすごかったですね。これで最後ですか、うん、みたいな。もうちょっと何も盛り上がる気ないなっていう感じがすごかったですね。これ、はい。あと、ベノム一作目見た時ってちょっとまだダークな感じ残ってたじゃないですか。なんか最悪の敵現るじゃないですけど、はい、なんかまあベノムってまあそういうキャラクターでしたし、うん。で、なんか蓋開けてみたらちょっとなんかそのバディムービー的でしたよね、みたいな感じの良さもあって、まあ、そこがある意味ちょっとこう、ヒットした要因とかいうか、あったかなと思うんですけど、うん、で、だんだんちょっとね、で、2作目やって、で、3作目ってやっていくうちに、どんどんやっぱね、イチャイチャがなんか過剰になってきてんなっていうのもちょっと結構、
はいはいはいはい。
その、そういうイチャイチャって、まあ、その、なんていうんですかね、どっちかっていうとその、映画を見たファンが結構広げていって、たとこもあるじゃないですか。
はいはいはい。
結構公開当時もなんかみんなその漫画というかね、その二次創作じゃないですけどみたいなのとかをツイッターとか X とかに投稿してみたいなのとかで、それがちょっと面白いよねみたいなことがあったりとかしてたとこあるじゃないですか。日本だと、まあ、他もちょっと他の他国ではどうかわからないんですけど。
はい。
でだんだんなんか公式も調子乗ってきてるなっていうか、それになんかちょっと乗せてきてる感じがしていて、なんかそこは一線引いてほしいなって思ってたんですよ、正直。
はいはいはいはい。
で、うん、前作のその2作目、カーネージーっていう巨大敵が出てくるやつありましたけど、まああれも若干まあちょっとどうなんみたいなというか、でもまあ楽しいわみたいな感じだったんですけど、まあ敵も強そうなやつが出てきてね、カーネージーが出てきて、どうなっちゃうのみたいなところとかもあったので、まだ見れたんですけど、いよいよもうただのイチャコラだけみたいな、そこでなんかこう、面白いよね、おかしいよね、みたいな、なんか、うん、っていう、公式で二次創作みたいな映画作らないでほしいなってすごい思ったっていう感じでしたね。はい。うん、まあ、好きな人いたら本当申し訳ないんですけども、はい。にしても盛り上げ不足だと思いますしね。敵なんか、ベノムのいた元の惑星みたいなところがあるんですけど、うん、そこになんかヌルっていう敵がいるらしいんですよ。
うんうんうん、
で、まあもう、ものすごいその、ヌルっていうのを恐れているというか、ヌルもその、ベノムたちの種族のことめっちゃ嫌ってて、もう滅ぼすぞみたいな。で、滅ぼしてしまったらもう全宇宙全部乗っ取られるみたいな級の敵なんですよ。なんかどうやる。
うん
うん、
うん、
もう劇中なんか名前を言ってはいけないみたいな感じのなんかボルデモードみたいな扱いになってたんですけども、はい、
うんうん、
でなんかそういうの出てくるんで、あ、どうなっちゃうのかなって思ったら、全然出てこないっていう、
え、
ほう、
こいつなんかずっと閉じ込められてるんですよ。
うんうんうん、
でなんかでベノムとエディだけがなんか持っているなんか鍵みたいな概念みたいなのを持ってるんですよ、なんか、
うんうん、は
い、でそれをなんか欲していて、でそれのしもべみたいなやつを地球に送り込んでるんですけど、そいつと戦って終わるんですよ。
うん、うん、
うん。ああ。はいはいはい、う
ん。なんで、いや、そら下っ端と戦って終わっても、そんな映画面白くわけないじゃんみたいな。その下っ端がまあ強いは強いんですけど、うん、下っ端みたいなクリーチャーが。強いは強いんですけど、下っ端を、ねえ、そんだけで、すかみたいな感じですよね、みたいな。うん。
うん、
え、ヌルは何だったのみたいな。で、そのくせなんか、うん、まだ、俺はまだ塗るわ、みたいな、なんか、最後つけて終わるんですよ。いや、誰もお前の、なんか最後気にならんのですか、みたいな感じがすごくて、これはちょっと、あまりにもダメでしょっていう感じの出来栄えだったっていう映画でした。はい。
聞いてるだけで面白くなさそうですね。
うん、
いや、まずその、ファンダムのカルチャーに本家が乗っかるっていうのは、まあ、これは、よしあしあるとは思うんですね。うん。はい、うん、で、まあ、シリーズを続けていく上で、まあ、受けたとこを濃縮するっていうのは、わかるっちゃわかる。うん。ですけど、 ただまあね、その、わからんのでしょうね、そこ。本当に。うん、まあ、特にこの関係性萌えってやつは、うん、ベタをやられすぎると冷めるんですよね、本当に。
そうなんですよね。そうなんですよ、
うんうんうん。
やっぱ、その、なんていうんですかね。まあ観客としては、公式からのそういう、なんというかね、そういうの、供給が欲しいわけですけども、
うん。
けど、なんか、あまりにもこっちに寄ってこられるとちょっと違うっていうか、そう。あ、こっちはこっちで、あの、いろいろ解釈とか、あの、想像を広げていきたいのに、なんかそういうことさせてくんないっていうか、
はいはいはい。
で、なんか今回その、監督が今までの全2作やってる脚本家の女性の方がやってて、
うん。
なんか、ほんとその人の二次創作みたいな感じ。
うん。
終始なんかもう、二人がイチャイチャコラコラしながらなんかもう言い合いしてるみたいなのが延々続くみたいな感じ、
うん、
でめちゃくちゃやばい敵が近づいてるって言ってもなんかそこに対してなんかめっちゃなんかスリリングの展開を何も用意できてないみたいなところがだいぶダメだなって思いましたね、うんうんうん、はい。
ああ、やだなそれやだな
ダメでしたねこれはちょっと、
うん、
いやちょっとねちょっとやっぱ関係性萌えっていうのを我々映画の話するときするじゃないですか。この関係性がいいよねみたいな話とかしますけど、はいはい、やっぱそれってなんかちょっと関係性萌えだけでなんか映画は成立しないんだなっていうことを改めてちょっと思うみたいな映画ですね。
うんうんうん、いや本当にそのあたりの関係性萌えに関しては、こっちが勝手に調味料かけて食べてるだけなんで。
そうそうそうですね。
あ、そっか、ソースでベタベタにしたらよかったんだ、みたいなことされたら、いや、ソース食いたいんじゃないんですよ、みたいな。ね、
そう。そうなんですよ。
あー、やだな、それ。
いや、ちょっと、はい。
あと、その、ラスボスが出てこないっていうのも、
うん、
もうこいつが復活したら終わりだから、あの、復活はさせないみたいなのって、まあ、たまにあると思うんですよ、映画として。
はいはいはい。ありますよね。
うんうんうん、
でも、それってもう、ちょっとあんま人格持たせたら、あかん気がするんですよね、そういうタイプのやつって。
うんうん、
もう、なんていうか、イベントみたいなものとしてあって、そこに至ったら、もう終わりですみたいな。うん、だから、そこに至らせないっていうこと自体が、その、クライマックスのゲームルールみたいになるっていう風な見どころの作り方はできると思うんですけど、なんていうか、ある程度キャラ立ったやつと戦わないのって、え？ってなるし、その、そいつが復活したら宇宙を滅ぼすとかみたいなのは別にもう今更やんみたいなのもあるし、なんかもうその、こいつがいたら宇宙滅ぶとか、もうずっとそんなやつだと戦ってるやんみたいな、あの、今更そこを持ち上げて最後まで見せないとか、そこまでじゃないやろみたいにもなるそうやし、なんかね、めちゃくちゃバランス悪いですね。聞いてるだけで。本当に。
すごい悪いですよ。っていう感じで。
うん。
なんかちょっと、ね、もう総じて今までのベノムの映画のこともそんなになんか好きじゃなくなるな、みたいな感じの終わり方してんなっていうか、うん、個人的にはですよ。うん。なんか、うん、うん。なんかね、はい。これ、なんかちょっと、まあ、ちょっと最初一作目のベノムに出た時にちょっとこう2000年代ぐらいのこう、アメコミ映画的なちょっとした大雑把さ、ゆるさとかも含めて面白かったなって思ってたんですけど、ああ、なんかそういう捉え方して楽しむの良くなかったかな、みたいな気にもなるというか、個人的にはですけど、っていうちょっと感じでした。はい。ちょっとお好きな方いたら申し訳ないんですけども、ちょっとダメだと思ったっていう話でした。はい。
ここまで言うの、なかなかないですよ。
まあ、そうそうですね。ここまで言うことあんまないですし、もうなんか、うん。なんかここまで言わんでもいいようなタイプの映画ではあるんですけど、うん、まあ、なんかあん、
まあね、
うん。あんまこれありがたがって、なんか、わー楽しいっていうのもよくねえなって感じがしたっていう、はい。
うんうん、
感じでしたね。はい。
はい。そんな感じですかね、はい、じゃあ。はい。じゃあ、大石さんいかがされてました？
はい。ちょっと先週、風邪で、お休みいただいたんですけども、なんとか、復活しまして、はい。すいません、ありがとうございました。はい。で、今週劇場で、まあ、見れた映画なんですけど、スーパーハッピーフォーエバーを見てきました。これ9月に公開された映画なので、うん、まだ結構長らくやってくれてて、まあ、てか、まあ、すごく評判もいいかなと思ってるんですけど、
うん、
今年ベスト級の映画だなと、個人的には思っております。 そのぐらい好きですね。まあ、映画自体は3幕構成の映画になっていて、で、1幕目は、男性2人が、まあ、ある宿というか、多分、伊豆の方にある宿っぽいんですけど、に泊まってると。で、なんか一人はすごい意気消沈してて、で、話が進んでいくと、どうやら奥さんを1週間くらい前に亡くしたらしいという話になってくる。
うんうん、
で、それをどうやら慰めたい友人と、その彼とが2人で、その宿に泊まっていると。で、その宿ってのも、もう、多分、もう本当に現代2020年以降の時代なんだろうなっていうのが目に見えて、まあ、2023年かなに見えていて、なのでもう、明日には閉館みたいな感じで、一っ子一人泊まってないんですよ。ロビンもガラガラだし。
うんうん、
で、そんな宿に彼がずっと赤い帽子を探してるんですよね。その、5年前に一緒に泊まった後に結婚する、その、まあ亡くなった奥さんが、持ってた帽子をなくしたから、届いてないか。赤い帽子なんだけどって言って。で、まあ、届いてないですって言って、それをまあずっとなんか探して回るみたいな話になって。その、2幕目っていうのは結構すごくてですね。1幕目にあった、その5年前の同じ旅館での話が2幕目なんですよ。で、その2幕目っていうのが、うん、奥さんと彼が出会ったその日の話なんですね。その宿で偶然彼女と、まあ、ロビーであるきっかけで出会って、で、そこからこう、まあ、ちょっとだんだんお互いにいいなって思い合っていくみたいなのが出てくるんですけど、その1幕目に奥さんを亡くして、その宿に泊まったり、宿の周りをこう歩いたりとかしてる絵が見えるんで、そこと同じところを2幕目、5年前の過去に巡っていくんですよ。なので、その意味合いすべてが反転してくるんですよね。
はぁ。
例えば、その5年後、まあ現代に、そのもうお酒でヨレヨレになりながらもうゲロゲロ吐いて、で友人に、もうちょっと八つ当たりみたいなことをしているコンビニの駐車場があるんですけど、そこは5年前には彼女と一緒にカップラーメンを食べた駐車場だったりして。
ほうほうほうほう。
あるいは、5年後、まあ、現代において、友人は、新興宗教に入っていて、その新興宗教の名前がスーパーハッピーフォーエバーなんですけど。
おぉ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、彼が、その、まあ、そんな落ち込んでる君から負のオーラが出てるから、俺と一緒にちょっとセミナー来ないかみたいなことを散々言ってるわけですよ。
はぁ、あ、はぁ、あ、
だけど、5年前に、そのカップ麺食べてる時に彼女が、カップ麺でこんな安いので幸せになれるなら私たち絶対最高に永遠に幸せだよね、みたいなことを言うんですよ。スーパーハッピーフォーエバーなわけですよ。
うわぁ。
なんかこの同じものの反転っていうのが、そこら中にこう、本当にうまく効いていて。
うん。
ほうほう。
それがこう逆説的に切なさというか、2幕目の5年前の幸せな瞬間を見てるときに、その後に来る、こう、喪失っていうのも僕らは分かって見てるので、なんか、ああ、この二人くっついてほしいっていう気持ちと、でもこの二人5年後にはっていう、この両方がこう、相反する感情のまま見れちゃうというか、ちょっと不思議な体験なんですよ、それが本当に。
うん、うん、うん、うん。
で、例えばその5年前の宿も、そのコロナ前2018年とかなんで、めちゃくちゃ人いるんですよ。観光客もすごくたくさんいて。
うん、うん、
うん。
なんかそこもある種反転になっていて、なんかそこの反転の、なんか当たり前の反転のはずなのに、ちょっと心の奥底にぐさっと来ちゃうというか、まあだからこそ逆説的に今どう生きるかなんだよなっていうことをちょっと思わざるを得ないというか、
うん。
うん。なんかその切な性みたいなものを改めて逆説的に考えさせるような作劇がめちゃくちゃ見事で、本当にもうタイトルも、これ監督のその後トークショーとかもあったんですけど、監督もおっしゃってたんですけど、タイトル含めてめっちゃバカバカしい映画でもあるんですよ。その、この男女の、田舎の宿屋で、この男女がちょっとした偶然をすごく大きなことのように捉えて、それを奇跡だ奇跡じゃないみたいなことを言い合ってるだけの話なんで、旗から見てれば正直どうでもいい話でもあるんですよ。ただ、そのどうでもいい瞬間こそが、実は僕らの生活の中ですごい尊い瞬間なんじゃないのっていうのを、なんか、言えてる気がして、この映画は、
うん。
なんかその奇跡にちょっと泣けちゃうというか。
うんうんうん。
うん、なんかそういう意味で、その見終わった後こそ、どんどんどんどん来るし、多分2回目見たらもう最初から泣いちゃうんじゃないかぐらいの映画で、ものすごい大好きでした。はい。
もう、うんうん、いや、めちゃくちゃその、勧められてて、めちゃくちゃいいぞって。
うんうんうんうん。
もうこれベストよ、みたいな。他の人からも言われて。うんめっちゃ見たかったんですけど、ちょっと見逃しちゃってて。 ちょっとね、12月にね、まだ関西見るチャンスは一応あるんですけど、それまでなんとかね、見たいなっていう感じですね、本当に。うん。
いや、絶対、見てほしいですし、僕ちょっとね、アフターさん思い出したんですよ。
ああ、なんか、
その、まさにその、アフターさんも2つの時間軸の話になっていくじゃないですか。うん、31歳のソフィーと、その、11歳の、その、少女だったソフィーの視点での父親の話というか。なんかその2つの視点が同時に見れるっていうのは、スーパーハッピーフォーエバーもまさにそうだなっていう感じなので、うんうん、なんか、記憶ってそうだよなっていう感じになっていく。
うん、ああ、もうなんか、好きなやつだなっていうか、あと話をちょっと聞いてる感じだと、なんかちょっと、と思い出しただけっぽさもちょっと感じ取れたんですよね。
あ、確かに確かに。
もうそれも、もうこの3つ並ぶ時点で、もう絶対好きなやつだなって思いましたね。
いや、僕もちょっと思い出しただけは思い出してたんですけど、うん、ちょっと思い出しただけは、その1年ごとの定点観測で、段階が複数あるじゃないですか。はい、で、本作は、多分その何段階もあるわけじゃなくって、以前以後みたいな対比が明確だと思うんですけど、その分、そのコントラストそのものが強烈なテーマになってるのかなっていうふうには聞いてて思ってたんですけど、いいですね。なんかその、それぞれのものの意味が変わっているっていうことが、その明確になんか作品に埋め込まれてるっていうのは、興味深いなと思いましたね、それは。
うん。
うん、
まさに、映画は時間の芸術だっていうような、方もいらっしゃいますけど、なんか本当にそういう意味合い。まあ、あえて映画という装置を使って時間をこう、ギュッと短縮するというか、
うん、うん。
繋がらないであろう日を映画的に編集で繋げちゃうことによって起こる奇跡というか、起こる感情、
うん、
体験みたいなものが、この映画には確かにあったの。
うん、
なんかすごく映画的な作品だし、僕はこういうのを見たくて映画館に行ってるなって思って、はい。
うんうんうん、
ちょっと今年ベスト級だなと今のところちょっと思っております。はい。
うんうんうんうん。はい、そんな感じですかね。
はい、そんな感じです。
はい、僕はですね、作品を数結構見てまして、ノービスと11人の族群と全部オブ東京と、
うんうん、
あと子供と一緒にインサイドヘッド2をもう一回見てきました。
うん、
で、ノービスは、まあ、前回ね、頑張っていきましょいよ、自分が冒頭部だって話で熱込めて喋って、うん、まあ本作も熱込めて喋ることになるかなと思ってたんですけど、ちょっと熱が濃すぎて、というか情報量が多すぎて、ここで喋れないなと思ったんで、僕一人で喋りました。別の方のポッドキャストで。はい、まあ余るというか足らんなと思って、そっちで喋ったんですよ。だから、ノービスは触れないんですけど、まあまあ、いいと思います、僕は。
うん、うん。
はい。で、ここで触れるとしたら、11人の族群かなと思ってるんですけど、
うん、
まあ話としては、舞台が幕末の戊辰戦争ですね。だから、新政府軍と旧幕府軍、あとまあそれらの、まあ、それに組みする側の日本国内でも大きい内戦かと思うんですけど、まあ、その戊辰戦争の中での、まあ、旧幕府側についてた、奥羽越列藩同盟っていう、6つでは越後の藩による、まあ、同盟みたいな感じのところが舞台で、その中の柴田藩っていうところがメインの舞台になる藩なんですけど、その柴田藩はできたら新政府軍側につきたい
ん
ですけど、
うん、
立場上奥羽越列藩同盟の側についてるふりしないといけない、
うんうんうん、
でそれぞれの使者が1日違いぐらいでその藩主に殿様に会いに来てるんですよ、
うん、
でここがバッティングしたらやばいっていう、その奥羽越列藩同盟の方にその顔立てとかないと殺されるんですよ、というか攻められるんですよね、その同盟側に、
うんうんうん、
なんでそれをやり過ごしてその新政府軍側の使者 に挨拶しないといけない、そのバッティングを避けるために時間稼ぎで砦みたいなのを作って、その柴田藩じゃない完全に新政府軍と敵対してる 班のふりして新政府軍が来るのを邪魔しておいて、時間稼いで、その同盟側の使者が帰った後、その新政府軍の使者を通して、そこで新政府軍側に入るっていう、会合をするっていう、
うん、
これ、伝わってます？めちゃめちゃややこしい話をしてるんですけど、
なんていうか、トカゲの尻尾切りの尻尾役というか。
そうなんですけど、見ててずっと思ってたんですけど、そんなん成立するはずないやんってずっと見ながら思ってて、どう考えても無理じゃないですか。だって、
うん、
そこで新政府軍が来るのを邪魔しようとしてたら絶対戦闘になるし、人死んで、そんなん無理でしょってなると思うんですけど、まあ実際無理なんですよ。で、まあその無理さそのものがこのドラマの軸なんですけど、うん、まあ話としてはね、全員カスなんです。
うんうんうん、
新政府軍側も、うん、同盟側も、
うんうんうんうん。
それぞれが物事を都合よく動かしたいと思ってる。
うん、
でそれぞれの立場で相手をまあ蹂躙してやろうと思っているっていう感じで、まあその中で、その柴田藩の、なんて言っていいのかな。まあ、老中じゃないけど、適切な言葉が出ない。
家老ですかね。
まあ、そうですね。家老が、ギリギリのところの綱渡りをしつつ、で、末端の侍とか、あるいは今回、砦を守らされる、
うん、
罪人なんですけど、
うんうん、
罪を、まあ、なかったことにしてあげる代わりに、ここで、命がけで戦えってやらされるんですけど、まあ、その、下の人たちに全部幸せが来る、っていう、
うんうんうん、
武士道残酷物語なんですよね。
うん、
ああ、
うんうんうん。
はい。で、僕こういう話好きで、この話自体の原案が、笠原和夫っていう、仁義なき戦いとかの脚本を書いてた人が元々の原案なんですけど、やっぱりね、その、めちゃくちゃ体制批判が濃い。
うん、
ですよね。話全体に。だって、どっちもクズなんだもんっていう。
うん、
その、仁義なき戦いでも、どっちの組もクズじゃんっていう、
はい。
で、末端の組員が死んでいくだけじゃんみたいなのは、シビアに描いてたと思うんですけど、やっぱり本作もそうで、それぞれの思惑があるにせよ、そこに巻き込まれた末端の人たちは、ゴミクズのように死んでいきますよね、みたいなことを、非常に皮肉に描こうと。はしている、
うん。
で、まあ実際そういう話になってて、で、ちょうど舞台が、戊辰戦争っていうことで、サムライタイムスリッパーと、一緒なんですよね、
うんうんうん、
結構、時代が。サムライタイムスリッパーのタイムスリップする前と、まあ近しい時代を描いていて、まあサムライタイムスリッパーは非常に気持ちよく見れる話なんですけど、
うん、
やっぱりこっちはひどい。
うん、
その時代そのもののひどさが、濃厚に描かれてて、あ、これはこれでというか、やっぱなんかその、そういう時代のことは残酷に描いてほしいって思いは僕は結構あるので、
うんうん、
まあ、その意味では結構満足感はあったんですけど、ちょっと中身に関しては、なんかやらんとすることと噛み合ってないかなっていう感触を結構覚えたところもあって、話的にあんまり、そういうチャンバラシーンとかが成立しないタイプのドラマだと思うんですよね。
うんうんうんうん、
その強者に対して弱者が気合でなんか立ち向かえるみたいなことが成立しない温度感の話なんですけど、
うんうんうん、
結構チャンバラが多くて、
うん、
できるかなみたいなことはちょっと思っちゃうというか、
うんうん
うん、まあ別にそこのリアリティのラインがちょっとごちゃっとなってるのはエンタメとしてはありかなと僕は思ったんですけど、
うんうん、
あと単純にこの話ね、長いんですよ、
うん。
2時間半ぐらいあるんですけど。
おぉ、そうなんですね。
正直僕個人としては2時間半持つカロリーはなかったんじゃないかなと思って。
ああ。
うん。まあなんかこうなっていくんやろな、みたいな感じで話進んでいくんですけど、その、全員がある種運命に飲み込まれていく中で、
うん、
そこでもう一盛り上がりしてもあんま意味なくないというか、もうこっちももう盛り上がるモード終わってるのにもう一盛り上がりするのみたいな、なんかそこでちょっとだれたというか、
うん、
もう話あんま成立してなくないみたいな感じに覚えたって言ったらいいんですかね。うんうん
うん、
なんか多分この今お伝えしたプロットの中でも、こういう風にドラマが進んでいくんだろうなっていうぼやっとしたイメージみたいなのは浮かぶと思うんですけど、
うんうんうん、
その合間合間に妙にこの戦闘シーンが泥臭くがっつり描かれるのが、
うん、
多分その話の個々のパートの熱量とそれぞれの戦闘シーンのパートの熱量があんま合ってないんじゃないかなみたいな感触は僕は覚えたんですよね。ちょっともったいなかったかなって気はしてます。あの題材が僕めちゃくちゃ好きなタイプの映画なので、その途中でその柴田藩の家紋みたいなのを乱闘の中でズバッて切っちゃうみたいなシーンがあるんですけど、それってものすごい象徴的なシーンだと思ってて、で例えばあの仁義なき戦いってあれってあの第二次世界大戦のメタファーだったりはするんですよね。
うんうん、
だからあの上が行けって言ってゴミのように死にに生かされた兵隊たちの嘆きみたいなのがあの末端の組員たちに重ねられてるわけなんですけど、それと同じようなことを本作もやってて、うん、あじゃあその柴田藩の家紋が切り裂かれるっていうことは多分これ本当は日の丸を切り裂きたかったのかなみたいな感じには見るようになってたりとかね。なんかそういう風な見方ができるようになってる。原案笠原和夫っていうのもあるから、多分そこは、まあ、今回の監督の白石和也監督も多分狙ってやってると思うんですよね。そういう東映イズムみたいなのは分かって映画作られてる方だとは思うので、
うんうん、
にしては多分ちょっと、なんだろうな、このジャンル的な時代劇と、そういうテーマ的な部分の温度感のミスマッチは僕あったような気はしてるかなっていう感じでしたね。いい映画だと思うんですよ。で、実際今、サムライタイムスリッパーが話題になってて、
うんうんうん、
いや、時代劇っていいじゃんって思ってほしいから、やっぱで、時代劇の本道というか、実際その時代の中で、その SF 的なある種の飛び道具使わずにやってる本当の時代劇やってるわけなんで見てもらいたい気持ちあるんですけど、ちょっとその微妙なズレみたいなとこは惜しいなって思っちゃうんですよね。っていう感じだったですね。
ほどな。
なんとも言えん感じの。まあちょっと、あれですかね。ちょっとやっぱどうしても13人の刺客とか、ああいう感じなのかなみたいな、うん、見えちゃったんですけど、なんか、それの狙うとまたちょっと違いそう、なんですかね、これ。
あ、いや、近しいとこあるんですよ。13人の資格もあれ、武士道残酷物語じゃないですか、やっぱり。
まあ、そうそうですよね、あれもね。
あの、13人の資格が、あと30分長くなるみたいなのをイメージしてもらったらいいかもしれないんですけど。なんか、残ってなくないみたいな。
そうですね。なんか、長けりゃいいのかみたいなとこもある。しーなーっていうのありますし、まあちょっと見てみないとわかんないけど、でもちょっと、見に行こうと思ってたので、ちょっと。
あ、ぜひぜひ。あの、僕が今言ってた感じが、僕の主観でしかないのか、ある程度一般性があることなのかっていうのはちょっと伺ってみたいかなっていうのはありますね。あとまあちょっと触れときたいのが、あの、インサイトヘッド2を子供と見に行ったっていう話なんですけど、
はいはい、
はい。
まず、劇場むっちゃ混んでたんですよ。まだ、8月の映画が
すごい。
で、今ね、家族で見に行く映画全然ないんですよ、映画館で。
ああ、確かに。
あ、そっか、確かに。
全然なくって、でクレヨンしんちゃんとかももう終わっちゃってて、で今やってるのはプリキュアとかなんですよね。でプリキュアってもうそもそもプリキュア好きじゃないと見に行かない映画なんで。子供全然行く気なかったんで、その中で比較的興味持ったのがインサイトヘッド2で、うん、見に行ったら非常に楽しんでもらえたんですよ。
お
ー。で、まずこれがすごい良かったんですけど、僕、正直めっちゃ難しい話じゃねって気がしてたんですよ。インサイトヘッド2って。だって、思春期のこじれた自我の話じゃないですか、
うんうんうん。
いかにキャラクターが演じるっていうことで、話として成立させてるとしても、肝心要の根っこの部分難しくねって思ってて、めっちゃ心配だったんですけど、
うん、
非常に楽しんでて、子供が。もうむちゃくちゃ良かったんですよね、それが。
うんうん
うん、で、自分が一回目見た時よりも、より楽しめました。 一回目一人で見たんで、あ、これって自分に当てはめたらどうとか、非常にこの、なんというか、頭を回転させながら見てたんですけど、うんうん、もう子供が楽しめるかどうかっていう軸で見ると、なんていうかこの深いとこまで話を読み込もうとせずに見れたというか、だから逆にこのキャラクターのその表彰に描かれてる感情みたいなのがキャッチしやすくなって、
うんうん、
すごい良くってですね、うん、心配がテンパるところとか、今回改めて泣いちゃったんですよね。一回目見たときは、心配って自分にとってどういう感情なんだろうみたいな、この思考回路が働いてたから、
うん、
そこのエモーションってダイレクトに来なかったんですよ。そこが、その思考回路が動かせなかったことで、エモーションが直できたっていうので、非常に楽しめたっていうのがあって。あとは、まあ、うちの子供、まだ小学校入ったぐらいと、幼稚園入ったぐらいの子供二人で見たんですけど、この思春期、今から保護者としてやるんや、みたいなのに、ちょっと非常にうんざりして。
ああ、そうっすよね。
ああ。
せっかくもう自分終わって楽してるのにさ、みたいな。これもう一回すんのみたいな。
確かに。
そうですね。しかもまた、まあ、ある程度普遍的なものもあるだろうし、またその時代が変わっていくことによる新しい何かとかもそこに加わってくるかもしれないじゃないですか。なんかそう考えたらもう、うわーってなりますよね。なんかちょっと、これまたもう一回立ち向かわなきゃいけないみたいな、ってことですよね。これね。大変だなって。
いやー、今映画として楽しんでるけどさ、これ、当事者になったらめちゃくちゃ嫌やぞ、みたいになって。
だんだん、シャレにならないみたいなというか、こう、ね、ものになってきますよね。
うん。いや、だから、お父さんとお母さんの心情、すげえ感情移入しながら見てたんですよ。お母さんの感情の、リーダーやってる悲しみかな。はい、お母さんのリーダー悲しみやったと思うんですけど、あれか、お父さんの側の感情だったかもしれないですけど、これは今から始まることの、序章だぞ、みたいなことを言うんですよ。そうなんですよね。まだ、ライリーの思春期始まったとこだから、こっから地獄が待ってるはずなんですよね。
長期戦ですよね。
うわーってなって。まあまあ、そういう、自分の中でインサイドヘッド2が濃さを増した体験でしたね。
うん、
はい。っていう感じでしたね。はい。では、そんな感じで、テーマトークは行っていこうかなと思います。